日刊深夜快速月曜版、西田、東田、いや上田、皆さんこんばんは、イペリッテオイダです。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。ある意味まのゴールデンウィーク10連休というものが、終わりまして、全国、国内国外問わず、いろんなところに遠出だったり、帰省だったり、旅行だったりっていうので行った人が、ある程度余裕のある方は、行かれたとは思いますが、こんな10連休なんていうものが、そんなに来てもらっては、ある程度困る人も、いろいろ全国、ある程度のニュースとかで、なんかやっぱ、この非正規とかで、働いてる方は、いやいや困ったもんだという話が、ちょいちょい出ているとは思いますが、遠出される方、遠出じゃなくても車で移動で、結構、近場でも遠くでも行かれる方は多かったかなとは思いますが、そんな時に、どうですかね、定期的にこういうロングの休みの時には必ず JAF という、ロードサービスの、特集を、各局やってるんじゃないかなとは思いますが、JAF さんはいろんな、全国つつうらうら拠点地域っていうのがあって、いろんなところを網羅して、結構やっぱ厳しい人数で回してたり、こういう大型連休の時は、フル活動でやられて、大変だろうなというところが、放送されたりとかしておりますが、この JAF の出動の依頼が多いランキングっていうのが、JAF さんのサイトに出ておりまして、2018年度の年間で、4輪の場合ですが、一般道で1位が、下放電バッテリーで、71万件弱 で構成比率が、33% という結構な割合で、このバッテリーで JAF さんを呼ばれているようです。で、2位がタイヤのパンクバースト、エアの不足で38万件弱で、比率が 18% で、このバッテリーとタイヤでほぼ、呼ばれてるのが、これでもやっぱ 50% 弱いくんで、ほぼほぼバッテリーとタイヤで JAF さんを呼ばれてるような感じがします。で、3位がキーの閉じ込みで17万件弱で、比率が 7.9% ですね。で、雑輪とかが15万件で、その次が破損、劣化バッテリー、バッテリーが弱ってる、で、それでエンジンがかからないというので呼ばれる方が多くいらっしゃるそうで、で、事故が9万件で、燃料切れが5万件で、発電機、充電回路、EV でしょうね、これは、が4万件で、スターターモーター、エンジンがかからない、 プラグ等が死んで火が飛ばないっていうのが、3万件ジャックで、ハンドルロック、キー作動機構、キーシリンダー等が壊れてちゃんと、復活してくれないっていうのが2万5000件等で、作動というか出動されておるそうで、で高速道路になると、タイヤのパンクバーストで2万7000件で 36% で、燃料切れで9000件でガクッとこっちはまあ落ちる。で事故が、5400件ぐらいで、バッテリーの過放電が4000件で、発電機充電回路が1800件弱等で、まあ、あんまり一般道と、まあ、そう変わりはないんですが、やっぱり高速が、燃料がそんなにガソリンスタンドかサービスエリアしか、まあ、あるところないところあると思うんで、そこでやっぱり燃料がギリギリになったり、まあ、あんまり入ってない状態で高速乗って、予想以上に渋滞に引っかかるというのが、それでやっぱ呼ばれるんだろうなという感じがしますが、まあこの一般道高速道、まあ両方ともで、まあバッテリーが上がっちゃうっていうので呼ばれる方が多数いらっしゃるようで、まあ今の車ですと、まあライト、いわゆるヘッドライト系は、エンジンを切るとつきっぱなしにはあんまりならないのかなという気はしますが、ちょっと昔のタイプになると、まあエンジン切ってもそのまんまっていうのが、あるんじゃないかなとは思います。あとはハザードはつきっぱに、エンジン切ってもつきっぱになるんで、エンジン、ハザードとルームライトですかね、あれはまあ切れないと思うんで、そこでもな、まあつきっぱになるとそこそこやっぱりバッテリーに影響が来るんではないかなと思いますが、でその次がやっぱり、タイヤのパンクバースト、エアー不足、これも、まああんまり自分で確認しないっていうのがちょいちょいあるんではなかろうか。まあ今この給油っていうのがセルフのスタンドが、まあ結構ほとんどになってきてて、今この人でフルサービスをやるっていう店舗がそうあんまりないのかなという気はしますが、でも必ずセルフの店でも、スタッフはいるはずですから、まあ完全無人っていう店舗はまあ世の中には存在しないのかなとは思いますが、どんな夜中でも一人、まあ24時間営業のところでも一人は必ずスタッフがいると思うんですけど、まああんまりその自分で、タイヤの圧を測る、まあオートバックスとかイエローハットとかジェームスとかああいうところに必ず、そのチェッカーっていうのが置いてあるんですけど、まあ一般の人はそのチェッカーなんていうものは買わないでしょうし、自分のタイヤの空気圧がどんだけっていうのもあまりわからないっていう方もいらっしゃる。まあ必ずあのドアのところに、基本これだけが基準ですよっていうのが書いてあるんですけど、まああんまり知らないっていう方もいるでしょうし、まあチェック、日頃のチェックはまああんまりしないでしょうなっていう感じはします。でそんなに最近の車はやっぱり燃費がいいから、そんなにガソリンスタンドに行くっていう人もあんまり、まあ減ってきてるんで、そんなに行くっていう人もいないかなとは思いますが、でそれで、まあ一月に1回ぐらいは、まあ、行く人は行くでしょうし、 まあ少なくても2ヶ月に一遍ぐらいは行くんでしょうから、そこで必ずスタッフがいると思うんで、まあタイヤちょっと見てくんねえかなって言ってもらうと、こういうなんかパンクだったりバーストだったりっていうのが、まあ、減ってくるのかなという気はしますが、まあこのパンクバーストっていうのがちょっと、まあ、バーストもパンクもそのタイヤの内圧がなくなって、下手ってなるっていう場合もあるでしょうし、その異物、いろんななんか下道路に落ちてるなんか釘だったり金属片だったりいろんなパーツっていうかいろんなもので引っ掛けて穴を開けてタイヤが、破損するっていうこともあるでしょうから、まあなんともそういう場合は仕方ないのかなという気はしますが、まあ、その自分で、確認できるタイミングが、あとはスタッフにそのガソリンスタンドのスタッフに頼めば、見てもらえるっていうのをちょっと頭に入れておいてもらえると、こういうJAF さんの出動っていう件数がちょっとずつでも減って負担が減るのかなという気がしますが、でまあちょっとでも自分でなんか違和感があるなとか見た目ちょっとタイヤ沈んでんなとか、まあ乗る前にちょっと確認してもらえるといいのかなという気はします。まあ日頃の点検を自分で、まあ、少しでもやってもらえるとこういう、出動件数減るし、いろんなこの自分の、なんか、そのかお金等の負担もいらん金をかけなくてもいいし、ちょっと勉強するっていう心に留めておくことをやってもらえるといいのかなという気はします。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日5月14日生まれの有名人の方々です。1954年生まれミュージシャン元オフコースの大間二郎さん、1957年生まれ俳優の里井健太さん、1970年生まれ B リーグレバンガ北海道選手権代表の織茂武彦さんです。おめでとうございます。明日は温度計の日、水銀温度計を発明し華氏温度メモリに名前を残すドイツの物理学者ファーレンハイトの1686年の誕生日です。なおこの日付はリリウス暦によるものでありますが、ファーレンハイトの生日グダニスクではすでにグレゴリオ暦に改暦しており、それによれば5月24日になります。まあ不当で、まあ日頃のチェックをいろいろ、まあ自分でちょくちょくやって勉強するっていうのがいいでしょうと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみ。それではまた来週。